石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今回は社会保障と税の一体改革について詳しく伺っているわけなんですけれども、はい、今回3党合意されまして、公明党も賛成に至ったのは具体的にどのようなことが反映されたんでしょうか。
はい、公明党として5条件そしてプラス、低所得者対策ということをずっと、これが盛り込まれない限り増税先行というふうに言わざるを得ないので賛成はできないという立場で臨んできました。
はい、
でまず5条件のうちの1つ目、社会保障の全体像を見せなければ国民の信頼が得られないので、そこはやはり見せなければいけないと。民主党はマニフェストで年金の抜本改革というのを掲げてたんですね。でこれは年金の一元化、国民年金、共済年金、厚生年金、これを全部一元化しますということや、あるいは7万円の最低保障年金を皆さんにお渡ししますということを言って、3年前これを追い風にして選挙を勝たれて政権交代なされたわけですが、3年経った今になってもこれ何も具体的になっていない。はい、で今回の社会保障と税の一体改革の閣議決定の法案の中ではこの民主党が掲げる年金の抜本改革は来年になったら出しますということを言っていたんです。
はい、
で来年になってからその社会保障の一番の根幹である年金の議論をするというのは国民の皆様に社会保障の全体像を示すことにならないと。でしかもこの7万円の最低保障年金なんてもし本気でやろうとしたら消費税さらに 7% とか増税しなければいけなくなるようなことを来年になってからもう一度議論しようというんであれば、今 10% に上げることを国民の皆さんに納得いただけるわけがないということで、これはもう撤回するべきだということを強く言ってきました。
はい、
他にも例えば後期高齢者医療の全面廃止しますということを民主党は言っていて、この廃止法案も今国会中に出すと言っていたんですが、一向に出ていないし、民主党の中もまとまらない、高齢者の方々に対する医療の在り方も国民の皆様に見せない、そんな状況でその全体像を見せずにですね、消費税の議論なんかできませんと我々強く言ってきました。でこれについては、本当に最後の最後まで民主党は、マニフェストで掲げたもんだということでなかなか折れてこなかったんですが、最終的に3党間で実務者レベルの確認書を作りまして、今後の年金制度それから高齢者医療制度にかかる改革についてはあらかじめその内容について3党間で協議をするということを決めたんです。
はい、
であらかじめ3党間で、協議するということは年金の抜本改革、その最低保障年金についても、それから後期高齢者医療についても自民党も公明党も反対ですから、これは実質的に撤回させたということと等しいことになりましたので、
はい、
その将来になってから民主党の言っていた全体像が出てくるようなことはないということが確認できたということが一つあります。
はい、
それから自民党の案でこれから その社会保障の在り方について議論する国民会議を作ろうという案が出てきたんですね。
国民会議、
はい、例えば年金に関してとか子ども子育てに関する案とか消費税だけ通してその後全部国民会議で議論しようという雰囲気に一時期なりかけたんです。でそれはとんでもないと私ども言いまして、やはり社会保障と税の一体改革というからには年金についても子育てについても同時に合意しなければ全体像を示したことにならないので、これはその国民会議に先送りすることは認められないということを強く言いまして、一緒に成立をすることになりました。
はい、
そういう意味で社会保障の全体像を国民の皆様に示さなければいけないという条件は私も公明党としてクリアしたというふうに考えています。
そういう3党合意の内容については約束するわけですよね。本当に文書に書いてサインをするわけですか。
はい、そうなんです。先日実務者だけの署名ではもしかしたら保護にされるかもしれないので、きちんと政党間の合意文書にしようということで幹事長レベルで署名をしましたので、これはきちんと守ってもらわないといけないという内容になっています。
はい、私たちからしたらちょっと裏切られることが多かったので、こう信用できるような約束になっていればいいなと思うんですけど、
これはだからきちんと今後も守られるように私たちは追求していかなければいけないですし、政治をしっかりと監視していかないといけないというふうに思っています。
はい、監視してくださるということでとても心強いです。
これはもうこれからもやっぱ戦いは続くと思うんですよね。だからあとやはり今回 の社会保障の面での議論では年金の改革とそれから子ども子育てに関する改革があったんですけれども、年金の大きな問題としてやはり低所得者の方々の年金の額が非常に少なくて、もう生活とてもできないと、こんな年金の額ではっていうやっぱり問題があって、 で、まあ、よく聞く話で生活保護でいただく額よりも定年金の方の額が少ないので、これだったら生活保護をいただいた方がいいというふうに思う方も非常に多くいらっしゃるんですよね、はい、やはりこれは社会構造としておかしいので、我々ずっと加算年金を実現すべきだということを訴えてきました。で、今回政府から出てきた低所得者の方々に対する定年金の方々への対策は一律6000円を給付しますという対策になっていたんですが、やっぱりこれ一律じゃなくて、その年金を支払っている期間に応じて増やしていくという形にしないと不公平だということで、まあ、公明党のこうした考え方を踏まえて定率でその年金を支払ってきた期間に合わせた給付を行うということが、まあ、修正にされまして、またあと定年金者っていう意味では短時間労働者の方々、パートとかアルバイトの方々が、まあ、社会保障に入っていないので、これまで年金の対象になっていなかったんですけれども、この短時間労働者の方々の厚生年金の加入の枠も拡大をいたしました。それからこれはずっと公明党として訴えてきたことなんですけれども、まあ、今年金っていうのは25年間払い続けないと年金もらえない仕組みになってまして、はい、例えば20年間年金続けて払ってきたけれども、まあ、もらえないという方がたくさんいらっしゃるんですよね。で、この25年間というのを10年間に減らすべきだと、10年間年金給を納めてきたらもらえるような制度にすべきだということを、まあ、主張してきまして、これは今回政府からも法案として出てきましたので、これは了承しまして、まあ、公明党の主張が実ったという形になっていますし、あと子育ての分について言いますと、今回政府案から出てきたのは総合子ども園を創設をしたいという案だったんです、
はい、
で幼稚園もその保育園も全部一体にして、全部総合子ども園という形にして、まあ、幼保の一体化という方向性なんですけど、この方向性自体は私たちも全然悪いことじゃないと思ってるんです。やっぱりこう幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働省という縦割りでお金がそれぞれ落ちていたということで、やっぱり事務作業も非常に弊害がありますし、まあ、景気も落ち込んでいる中で子どもを預けて働きたいお母さん方が預ける保育園が数が足りない、で幼稚園にもう少しこう保育の機能なんかをつけて待機児童の解消に資するような形で保育園と幼稚園の養護の一体化というのは進めるべきだというふうに思っていたんですが、今回の総合子ども園というのは一体化はするものの、例えば市町村の保育の実施義務を外してしまって、まあ、民間参入なんかも増やしてしまうということで、実際に預けたいと思ったお母さんが自分でその総合子ども園を探さなければいけない、まあ、そうした問題があったりとか、市町村の役割というのが薄れてしまうと保育の質のレベルが落ちてしまうことに対する懸念なんかもあって、ここはやっぱり今養護の一体化のために認定子ども園っていうのをずっと自公政権の時から進めてきたんですよね。で、これがまだ始まって5年足らずですので、これをまず拡充していくところから始めていくべきだということと、それから市町村の保育義務っていうのはやっぱり外しちゃいけないと、実施義務をきちんと残すべきだということで、まあ、認定子ども園を拡充していくという方向に修正をさせまして、まあ、民主党の掲げていた総合子ども園っていうのは撤回をさせたんです。
はい、わかりました。いろいろなことが決まっていたんだなっていうのをこの短時間でなかなか
ね
足らないなっていう感じだと思いますので、ま
はい、やっぱり根本としては冒頭に申しました通り、まあ、自民党と民主党だけで増税先行でその社会保障に対する、まあ、本当に細かい議論もたくさんあります。こうしたことを一切抜きにしてとにかく、まあ、8% 10% だけ合意してしまおうという雰囲気の中で、まあ、公明党として非常に、まあ、立場をどうするかというのは議論もありましたし、また逡巡もしました。でもやっぱり、その議論にしっかり乗っていってご条件を突きつけて、一つ一つ勝ち取っていく、まあ、その方向を選んで、まあ、3党合意に結びついたということはぜひご理解をいただきたいと思いますし、景気対策にしてもそれから低所得者対策にしても、これが増税が行われる前にきちんと確認しなければ増税は行わせないということを法律上にも書き込むことができましたので、そこもご理解をいただければなというふうに思っています。
はい、わかりました。ありがとうございます。